人間生活学科の溝上彩先生にお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
じゃあ先生、早速ですが、先生ご自身が先生になろうと思われたきっかけなどお話聞かせていただけますか。
私は両親とも教員だったこともありまして、はい、まあ、自然と教員の方に入りしておりました。
そうなんですね、はい、それはもう本当に小さい時からになりますか。
そうですね、もう自然と、いや教員以外の仕事を知らなかったというのは本当かもしれませんけど、はい、そんな状況です。
そうですか、はい、でそれはもうずっと思いを途中で例えば何かに出会って、これじゃないことをやってみようかなっていう、こうフラフラっとなった時などはありますか。
そうですね、それ自体はないんですけど、ただ教員は看護師になって看護の教員になろうっていうのでずっと思ってて、それは、はい、無理はなかったです。
そうなんですか、はい、看護師さんになろうと、
はい、
でそれで看護師さんを育てる先生になろうと、
はい、っていうのは常にベースに、はい、
そうですか、
ありました。
というのは看護師さんという職業にはなぜこうなろうと、
なんでしょうね、もともとなんとなくぼんやりとした憧れっていうのはずっと あったって、ね、はっきりした明確なものはないんですけれども、強いて言うなら親戚の姉たちが、遠いんですけど看護師だってお話を聞くことが多かったっていうのがきっかけかもしれません。
となるとやっぱり子どもの頃のなりたいお仕事とか目指すものっていうのは環境に大きく左右されるところもありますね。
そうだと思います、
そうですか、ありがとうございました。では2つ目の質問になりますが、授業で学生さんに伝えたいと思っていらっしゃることをぜひお聞かせください。
そうですね、伝えたいことは看護に関してはね、いろいろあるんですけど、やっぱり本当に大事なのは知識を丸暗記することではなくて、根拠をしっかり押さえることの大切さっていうのは伝えていきたいと常々思っております。
はい、根拠を押さえる、はい、なかなか学生さんまだ19、20歳のお若い方々なのでそのあたりは難しそうですけども、どのように導いていらっしゃいますか。
そうですね、やっぱり 一問一答式で覚えると応用が効かないというところがございまして、やっぱりバラバラの知識がこう有機的につながって初めてこう全体の理解であって、看護であればケアにつながりますので、そういうところで何でしょう、マニュアル的に覚えてできる仕事ではないっていうところは、なるべく臨床の経験なんかも入れ込みながら伝えるようにはしております。
じゃあ先生ご自身も、そういう現場にも行かれたことは。
はい、看護の臨床経験を経てからの、はい、看護を教える方の、教員に回った形になります。
その行かれた現場で先生ご自身が実感されたことはどんなことがあって、それを学生さんにどのようにお伝えになっていらっしゃいますか。
そうですね、やっぱりこう何でしょうかね、断片的に私たちは病院とかで見るときにも、具合の悪くなった方でね、お見かけするので、場合によってはよくいらのクレーマーとかなんちゃらハラスペイハラとか、いうところだけを切り取って見てしまうとハラスメントになるんですけど、その方の生活してきた歴史を見てくると、今は例えば病気だがちょっとおがままになって、ペイハラみたいな雰囲気になってるけど、本当は優しいお家でお父さんだったりとか、こうね、慕われてる学校の先生だって、いろんなこう側面があるよっていうところをこう一歩ピンポンってだけ見て良い悪いを判断つけると、やっぱり本質を見誤るってところは、伝えるように愛しております。
やはりこう病院に、来られる方々は確かにどこかが不具合なので、体の不具合だけでも精神的にも不安がいっぱいで、ということをちゃんとこうバックボーンに踏まえて、想像もしながらってことを、先生ご自身もじゃあ実感されたことですか。これは
そうです、それは本当そうですね。一側面だけ見て、どうしても患者さんは言葉もしくは口うるさいからみたいな感じでも、そうなるような、体の状況であったり、もともとそういう方ではないっていうのを、やっぱご家族とかやり取りとか通じて、元気だった時 生活とか側面を知る部分もありますので、こちらの学校、私は特に養護教育コースの中で看護学校を教えてますので、保健室にいる黒子さんとやっぱり保健室に、いわゆる保健室登校みたいな形だったりとか、
保健室登校 ね、本当今の時代ですね。
そうですね、学校に来れない子とか、なんとか朝起きれない子って、それは昼間の一側面の顔であって、やっぱ ぱそこに立った生活背景であったりとか環境であったり、うん、っていうとこやっぱ幅広く見る情報を取って、うん、その人を理解するっていうところはなるべくいくら若くても理解して意識しないと多分見えないと思いますので、うん、そうですね、そこは強く強く伝えるようにしております、
うん、そうですか。そういう、 こう思いを伝えていただいた学生さんが今度はその職場に行った時に、うん、やっぱり子どもたちが頼っていく、うん、学校に授業が受けたくても受けられないからまずは保健室でっていう、うん、はい、そういう、 こう拠り所になっていく先生になるわけですね。
なっていただきたいと強く思っております、
はい、ありがとうございます。では先生最後になりますが、はい、生活面でも授業でも結構です、はい、日頃から先生が大切にしていらっしゃることをお伺いしたいですね、
はい、まあ、学校に おいてはですね、まあ、学生さんとのコミュニケーションというのはなるべく意識は、ね、しております。やっぱりどんどん教員って仕事で学生さんは常に同じ年代の方がおられるので、こう世代間格差が広がるもんですね、なるべくコミュニケーションを大切にして、まあ信頼関係をね築いていけたらいいかなというふうに思って、そこは大切にしたいなと思っております。
コミュニケーションは例えばどのようにして、
些細なところですが、やっぱり観察とちょっとした声かけですか ね、 ちょっと顔色が優れない、はい、何か話すってこう共通の話題があるわけとか、流行り物も分からずっていうところで、なのでですかね、
でもお声掛けいただくって嬉しいですね、はい、先生方からね、
そうでしょうかね、う
ん、今日ちょっと元気ないねとか、元気ないね言ってしまったらいけないようなお相手だったら、今日はどう、とか、なんかちょっと聞いてくださる、目にかけていただけてるのでも嬉しいですので ね、
そうね、だったらね良いんですけど、
ありがとうございました、はい、人間生活学科の溝上彩先生にお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。